おはようございます。アガペーテレビのご覧の皆様、いかがお過ごしでしょうか。今日も神様の御言葉を共に分かち合っていきましょう。収穫の秋です。私たちの上に神様の祝福が豊かに注がれるように、また豊かな収穫を神様からいただくことができるように、ここに喜びを持って今日も主に期待していきましょう。それでは今日の聖書箇所をご一緒にお読みしたいと思います。
箴言12章13節から28節。悪人は唇で背きの罪を犯して罠にかかる。しかし正しい者は苦しみを免れる。人はその口の実によって良いものに満ち足りる。人の手の働きはその人に報いを与える。正しい者は何の災害にも遭わない。悪者は災いで満たされる。偽りの唇は主に忌み嫌われる。真実を行う者は主に喜ばれる。勤勉な者の手は支配する。武将者は苦役に服する。正義の道には命がある。その道筋には死がない。
アメン。ありがとうございます。今日はこの聖書箇所から3つの死について考えていきたいと思います。私たちが死という言葉を聞くときにどういうイメージを持つでしょうか。私たちのこの地上での生涯、何か、病気であったり、また、私たちが年齢を重ねていって、年とともに天に召されていく、また思いがけない事故にあってこの命がなくなってしまう、私たちはいずれにしても 100% の確率で死を迎えます。しかしこの死という言葉を今日は3つに分けて考えたいと思うんですね。まず第1番目、これは私たちの肉体的な死です。肉体的な死です。この地上での生涯を終えて私たちがもう天に召されてしまう、まさにこういう事態のこの死ですね。しかしこの地上においてもう2つの死を私たちは掘り下げてみていきたいと思います。それはまず第1番目、それは私たちの魂の死です。それは私たちの心の死と言ってもいいと思います。それはどういうことかというと、今日のこの聖書箇所を見ていくときに、こうではなくてこう、こうではなくてこう、だいたい2つのことを一節にまとめてこの箴言は私たちに対して書かれています。正しいものは何の災害にも合わない。しかし悪者は災いで満たされる。正しい人はこうですよ、間違っている人はこうですよ、こういうふうに2つのものを書いていってるんですね。私たちはこの地上の生涯を送っていくときに、両親の呵責に苛まれる、こういうシーンがあると思います。苛まれているうちはいいんですが、いつの間にか妥協してしまって、死んだらもう何もない、もうこの地上でこう人を騙して自分が楽をできたら、人を騙して自分がお金を儲けれたらそれでいい、そういうふうな考えに陥ってしまう。これが私たちの魂の死です。ある意味両親の死と言ってもいいと思います。この地上だけしか見ない、もう人のことはどうでもいい、まさに利己主義の行き着く先の姿ですね。もう自己中心、そのエゴの塊の状態、これがまず第一の死です。そしてもう一つ、これが決定的な死ですけれども、3番目、それは私たちの霊的な死です。それは神様を信じることによって私たちは霊的に救われ、そして神のことされますが、私たちが神様を信じる前っていうのは、アダムとエヴァ以後、私たちの霊は神様と断絶された状態にあります。そしてそこを私たちが神様とつながっていくための架け橋、一つの道としてイエス・キリストの救いが私たちには与えられていますね。私たちがイエス様のこの救いを知り、受け入れるならば、私たちは霊的に生きますが、私たちがそのことを知りながらもまだ信じることができない状態にある。受け入れることができない状態にある。そして、自分自身が神様であったり、また他の偶像に仕えていたり、この状態っていうのは私たちの霊的な死を意味している状態です。この霊的な死というのは、 永遠に継続されるものですね。私たちが永遠にパラダイスで過ごすことができるか、また私たちが地獄に残念ながら落ちてしまうことになるのか。今日のこの聖書箇所を見ていくときに、こうではなくてこう、こうではなくてこう、消去法で私たちに対していろんな道を示しています。私たちは聖書のことを知らなくても、またイエス・キリストのことを知らなくても、良心による律法が与えられていますね。私たちがあらゆる文化コミュニティの中に行く中で、これはいけないっていうルールが必ず存在します。人を騙すのは例えば良くない、これは普遍的にどの文化でも共通していることですね。しかし自分たちと違う民族からは、例えば騙してもいいとか、ある人たちからは搾取してもいいとか、そういうエゴが入り込んでいて、いつの間にか自己中心に私たちはなってしまっていることがあるわけです。また勤勉に働くことをせずに、こう怠けてしまっている状態があったり、私たちの中にはいっぱいそういう罪、また的外れな考え、こういうものが入り込んでくるわけです。しかしこう今日の聖書箇所が送るように、私たちに対して神様は義を示し、道を示し、また私たちの心にすでにもう良心による律法を刻んでくださっている。それは私たちの霊が神様に似せて作られているからこそあるものなんですね。そしてそこに対してのこう命が本当に吹き込まれるのはイエス・キリストの贖いによってのみです。でなければ私たちは自己満足的な義であったり、また、他人の評価を気にするがゆえの義であったり、そういう義に私たちは立ちやすいんです。私たちがこの正義の道には命がある28節、その道筋には死がないと書いてある。この神様の義の道、命の道、そこに生きるときに私たちにはもはや死がない。もし私たちが肉体的に死んだとしても、私たちはその瞬間天国にいます。そのことによって私たちの心には常に平安があるわけですね。私たちの心を神様が豊かに支配し、そして私たちが良心の呵責に苛まれながら生きていくのではなく、この世にあっては苦難があります。しかし私たちはイエス様にあって御言葉に立って、それに打ち勝つことができます。この信仰にとって私たちが歩んでいくときに、私たちの人生はより豊かな、恵みの季節をつかむことができます。主が今週1週間も私たち一人一人の人生の歩みのうちに豊かな気づきと、そして守りを与えてくださるように、神様に期待して歩んでいきましょう。それではお祈りして終わりたいと思います。正義の道には命がある、その道筋には死がない。アーメン。主を感謝いたします。どうぞ神様、あなたの義が私たち一人一人に、今日もまた今週1週間も共にあり、そして私たちの心が主をあなたの前にまっすぐに向かっていくことができるように、どうぞ主を助けてください。この地上の生活において、本当に私たちの、歩みには多くの困難があったりします。しかし主よ、あなたは私たちの弱さに、理解を示すことがおできになる方です。そして全ての困難に対して脱出の道を備えてくださる方です。主よ、あなたの、豊かな恵みの御手が私たちの人生に、豊かに臨みますように、私たちを取り巻く全ての状況環境のうちに、主あなたご自身が、解決を与えてくださり、また私たちが、主あなたにしっかりと根ざし、忍耐を持って全ての問題困難の中に、打ち勝っていくことができますように、心からお願いいたします。感謝して愛する主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アメン。それでは、今日一日も神様と共に歩んでいきましょう。シャローン。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行い、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別、小牧社出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。